武蔵村山市声の議会だより、平成31年2月1日発行、第207号発行、武蔵村山市議会編集、議会法編集委員、郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表、メールアドレス議会アットマーク city.musashimurayama.tokyo.jp。 この CD についてのお問い合わせは市役所議会事務局へ、内線512。皆様こんにちは。2月1日号は全体8ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、平成30年第4回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、意見書。6、市政に反映させるため先進市視察。7、意見の分かれた議案等。8、議長の行事トピックス。9、お知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、平成30年第4回定例会。市内10施設の指定管理者を決定。第4回定例会の概要。平成30年第4回定例会は12月3日から12月21日までの19日間の会期で開かれました。この定例会では、今回提出された市長提出議案18件、委員会提出議案1件、議員提出議案5件が審議・審査されました。また、18人の議員が55項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌。10月2日火曜日から4日木曜日、建設環境委員会行政視察。9日火曜日、議会法編集委員会。15日月曜日、議会法編集委員会。23日火曜日から25日木曜日、総務文教委員会行政視察。23日火曜日、第29回東京都道路整備事業推進大会。30日火曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会。30日火曜日から11月1日木曜日、厚生産業委員会行政視察。11月2日金曜日、みずほ最上組合議会定例会。9日金曜日、小平村山大和衛生組合議会制服議長会。12日月曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第3委員会。19日月曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。20日火曜日、湖南衛生組合議会定例会。26日月曜日、会派代表者会議議会運営委員会。12月3日月曜日、第4回市議会定例会本会議初日、全員協議会。6日木曜日、一般質問。7日金曜日、一般質問。議会運営委員会。10日月曜日、一般質問。11日火曜日、一般質問。13日木曜日、建設環境委員会。14日金曜日、議会運営委員会。18日火曜日、交通対策特別委員会。19日水曜日、横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会。21日金曜日、第4回市議会定例会本会議最終日、会派代表者会議。 目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
立憲村山党鈴木明議員。質問。 LGBT パートナーシップ制度について。多くの自治体で同性パートナーシップの公的承認を求める請願・陳情が採択されている。制度導入について市の見解を伺う。
答え。 LGBT をはじめとする性的少数者に対する理解と配慮の促進については、これまでも男女共同参画センター UI を中心として行ってきたが、現在平成32年度から5年間を計画期間とする第4次男女共同参画計画の策定に向けて市民委員会を設置し、さまざまな意見を頂戴している。今後第4次男女共同参画計画を策定していく中で、性的少数者への配慮も含めた性の多様性のさらなる理解促進に努めていく。
質問。認可保育所でのおむつの持ち帰りについて。使用済みのおむつの持ち帰りは衛生面等から保護者の不満の声が多いと聞いている。1、保育所での処理方法の現状は。2、処理に関し費用補助する考えは。
答え。1、市内の認可保育所に確認したところ、13円中11円では保護者が使用済みおむつを持ち帰り、残りの2円は事業系一般廃棄物として排出しているとのことである。2、使用済みおむつの処理の費用負担については現在考えていない。
質問。不登校の子どもの学習支援について。 ICT を活用して不登校の子どもたちの学習支援をすべきと考えるが、市教委の見解を伺う。
答え。不登校状態にある児童生徒に対する ICT を活用しての学習支援については、平成17年7月に文部科学省から、不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱い等についてという通知が出ており、義務教育の制度を前提とした上で学校への復帰を目指して一定の要件を満たした場合に指導要録上の出席扱いとすることができるとの旨が示されている。この取り扱いを行うにあたっては、保護者と学校との十分な連携・協力関係が必要なことや、訪問等による対面指導が適切に行われる必要があることから、対象となる児童・生徒はもちろんのこと、その保護者、また学校においてもその趣旨を十分に理解した上で進めていく必要があるものと考えている。
新政界笠野和成議員。質問。名誉市民条例及び市民栄誉賞規則の制定について。本市には名誉市民条例と市民栄誉賞規則がない。これらを整備・制定しておくべきと考えるが、市の対応について伺う。
答え。名誉市民及び市民栄誉賞については、共に一般的に市民または市に縁故が深い方であって、公共の福祉を増進し、学術、技芸、その他広く社会文化の交流に寄与し、その功績が特に顕著で、市民が尊敬するに値する方に贈られる称号、または賞であることは承知している。現在市では表彰規定を定め、各班にわたり市政の振興に寄与した方等を表彰しているが、今後名誉市民や市民栄誉賞についても他市の状況等を研究していきたい。
質問。技術系職員の増強について。 近年の自然災害は異常ともいえるような猛威を呈している。災害時の復旧には多くの技術系の職員が要求されると考えるが、市の対応について伺う。
答え、災害復旧に要する技術系職員については、既存の職員で対応できない場合は、国が被災市町村からの要請を取りまとめ、全国市長会等の協力により、中長期的な職員派遣を行う人的支援がこれまでも実施されている。このため、現在のところ災害復旧を前提とした技術系職員の人員配置は考えていない。
質問。主要指導第26号線の一部における安全対策について。通称、薬師通りとザンボリ街道の間の主要指導第26号線は、幅員が4メートル前後と狭い。居住者や児童の保護のため、安全対策が必要である。市の対応について伺う。
答え、主要市道第26号線の当該区間は、道路幅員が狭く、また児童の通学路や居住者の生活道路として使用されていることから、交通安全対策は大変重要であると認識している。そこで市としては、運転者に注意を喚起する補助看板の設置等の安全対策を推進するとともに、東大和警察署や学校等と連携して通学路点検を実施している。またさらなる対策として、平成30年度中に新たに路面へ減速マークを表示する予定となっている。
公明党、遠藤正雄議員。質問。イオン株式会社との連携強化について。1. 本市の一層の活性化及び市民サービスの向上に向けて、連携を強化することについての考えを伺う。2. 増築後、えのき二丁目周辺の交通渋滞など、今後の対策について伺う。
答え、1. これまでも、イオンモール武蔵村山とは様々なイベントを通じて個別に連携を図ってきたが、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上のため、包括的な連携も含めてさらに緊密な連携を図っていきたい。2. イオンモール武蔵村山の増床後の交通渋滞については、イオンモール武蔵村山に対してマイカーでの来店抑制要請及び各バス会社へのバスの増便要請等、より一層の公共交通の利用促進に努めていただきたいとの要望を行っている。イオンモール武蔵村山からは、既存モールでの公共交通利用促進の啓発を行うとともに、バス事業者と顧客の利便性向上に向けた調整の検討を行うとの回答を受けている。
質問。学園二丁目国有地について。1. 今後の売却予定及び国との協議の進捗状況を伺う。2. どのようなまちづくりを目指すのか伺う。3. 犯罪防止のためフェンス及びカメラの設置について伺う。
答え、1. 当該国有地については、平成29年6月に本市から関東財務局に対し処分留保を要請したことを受け、現状では地方公共団体からの要請を踏まえ、個別に活用方針を定める必要があると判断したものとして処分が留保されている。現在、関東財務局とは学園二丁目地区、地区計画や本市のまちづくりの状況等に関し、定期的に打ち合わせを行っている状況であり、その売却時期についても、地区計画の変更手続きの進捗状況を踏まえつつ、要望等していく。2. 当該物件の所在地は、地区計画により戸建て住宅地区と定められているが、新青梅街道に近接する広大な敷地であり、多摩都市モノレールの延伸を見据えた地域の発展、 及び活性化に資するまちづくりを検討していく必要があると考えている。丸3、関東財務局に伺ったところ、敷地外周部にネットフェンス、木柵等を設置し、侵入防止措置を講じているほか、毎日、日中及び夜間、合わせて2回以上敷地内を警備員に巡回させ、警察や消防当局とも連携の上、火災、盗難及び事故等の発生防止に努めているところであり、引き続き現行の体制をもって適正に管理していく考えであるとのことである。
質問。冠水防止のため雨水マス等の清掃について。冠水の原因として雨水マス等に落ち葉やゴミ等が目立つ。場所を特定し、雨季には清掃管理の人員を増やしたり、民間企業、商店等と協定を結ぶことについて伺う。
答え。雨水マスや道路側溝の清掃は、委託により浚渫を定期的に実施しているほか、台風上陸前には可能な限り職員による清掃も実施している。最近の雨水マスや道路側溝はボルト固定式も多く、一般市民が手軽に清掃できない状況もあることから、商店等との協定は現時点では考えはなく、職員またはシルバー人材センターとの道路巡回等業務委託の中で対応をしたいと考えている。
質問。歴史民俗資料館の館内映像等について。丸1、映像機器の状態および今後の課題について伺う。丸2、館内映像を市のホームページで放映することについて伺う。丸3、市政50周年にふさわしい映像の作成について伺う。
答え。丸1、現在設置している映像機器はすでに更新から16年が経過しており、不具合などもあるので、今後映像機器一式の入れ替えについて検討していきたい。丸2、現在の映像資料は20種類あるので、ホームページでの放映にあたっては歴史民俗資料館に興味が持てるような内容に編集していきたい。丸3、市の歴史や文化財の記録保存を行うことは大変有意義なことであることから、今後市政50周年という節目の年を捉え、館内映像のリニューアルについても考えていく。
清流、雨目石陽一郎議員。質問。市内在住外国人について。丸1、在住外国人の推移と出身国は。丸2、近年増加している理由は。丸3、外国人生徒の推移と対応は。丸4、ホームページは4言語の翻訳でよいか。
答え。丸1、市内の在住外国人の数は、各年4月1日現在の人数で、平成28年が1364人、平成29年が1519人、平成30年が1657人で増加傾向にある。国籍は平成30年4月1日現在で、多い順に中国601人、フィリピン356人、ベトナム239人、ほか38カ国で1657人である。丸2、在住外国人については、技能実習のために転入してきている方が増加している。丸3、外国人生徒数は、平成28年度は28人、平成29年度は30人、平成30年度は41人となっており、増加傾向にある。外国人生徒への対応については、日本社会の生活に速やかに適応できるよう、個々の実態に応じ、日本語指導や生活指導等を行っている。また、日本語能力が不十分な生徒のために、小中一貫校村山学園に日本語学級を設置し、日本語指導の充実を図っている。 4. 現在市のホームページ翻訳は英語、中国語2種類および韓国語の計4言語に対応しているが、今年度中にタガログ語を追加し5言語となる予定である。今後も在住外国人の方の国籍や人数の推移に応じて翻訳する言語の見直しを行っていく。
質問。歴史民俗資料館文館について。1. 予科練平和記念館を参考に学生たちの生活が忍べるようにしたら。2. 出身者のインタビューや関連資料の収集は。3. 展示内容に即した名称変更を。
答え1、2。歴史民俗資料館及び文館については、市内の歴史、民族、自然の3分野の資料収集、展示を行うことが目的となっている。そこで、文館が設置された場所は、過去に東京陸軍少年飛行兵学校があったことから、現在はその資料を中心に、戦争と平和に関する展示を行っている。また、出身者のインタビューや関連資料の収集については、武蔵村山市文化財保護審議会委員の協力を得て、戦争体験者からの聞き取りや寄贈資料等の受け入れを行っており、これらの記録や資料を後世に伝えていきたいと考えている。3. 施設の名称については、歴史民俗資料館と同様の位置づけとして設置していることから、名称を変更する考えはない。
日本共産党、もみえま俊夫議員。質問。高すぎる国保税について。高すぎる国保税は、市民の暮らしを追い詰めている。1. 国保の構造的問題点を解決する方法は。2. 子供の均等割の軽減策。3. 保険証窓口留め置きについて。
答え1。国民健康保険については、中高年齢の被保険者が多いことなどから、医療費の増加を招く一方、年金生活者、非正規労働者、失業者などの低所得者の加入が多く、国民健康保険税収入が得られにくく、厳しい運営となっている。そこで、全国知事会及び全国市長会では、国に対し、国庫負担割合の引き上げ等、さまざまな財政支援の方策を講じることを要望している。2. 子どもの均等割額の軽減策については、現在のところ、多子世帯に対する減免制度が考えられる。3. 短期被保険者証の未受領世帯は、11月末日現在、96世帯となっている。
質問。消費税 10% の影響について。安倍政権は来年10月に消費税引き上げを打ち出している。検討されている複数税率、キャッシュレス決済、インボイス導入等、景気や市民業者に大きな影響が出る。対策を伺う。
答え、消費税率の引き上げについては、国では、平成31年10月から実施することとし、実施に向けた準備を行っていることは承知している。増税を踏まえた対策は、プレミアム付き商品券の発行、キャッシュレス決済者へのポイント還元、住宅ローン減税の拡充などが検討されていると認識している。市内事業者への対応については、商工会に伺ったところ、経営指導の中で、事業者の相談に対応しているとのことであり、今後市としても消費税増税の負担軽減策が明確になった時期を捉えて、国の補助制度の周知に努めていく。
質問。国立感染症研究所のウイルス検査について。厚労省はウイルスを輸入する方針を打ち出した。1. これまで確認してきた範囲を超える内容では。2. 何をもって地元の合意と判断するのか。3. BSL 法施設の移転計画は。
答え丸1。11月15日に開催された国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会において、厚生労働省からは、感染者の生命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化するという大臣確認事項に沿ったものであると考えているとのことであった。丸二、一類感染症ウイルスの輸入については、市民の理解を得られることが前提であるが、それがどの程度のものなのかを判断することは難しいと考える。まずは、丁寧で分かりやすい説明を求めていきたい。丸3。BSL4 施設の移転については、厚生労働省からは、我が国の感染症対策の強化のあり方を検討するために必要となる課題の整理等を行うことを目的とした研究班を立ち上げている。2020年3月末までに取りまとめられる研究成果を踏まえ、感染症対策の強化のあり方を検討する中で議論していきたいとのことであった。
質問。学校体育館にエアコン設置を。国や東京都の補正予算には、学校体育館へのエアコン設置に財政支援が盛り込まれた。市も体育館へのエアコン設置に向け、前向きに検討すべきでは。
答え、体育館へのエアコン設置については、国や東京都において財政支援があることは報道等により承知はしている。そこで、本市に設置している体育館にエアコン設置が可能かどうか、現場確認等を行ってきた。しかし現時点では、国や東京都の補助基準が示されていないことから、今後、補助基準等が示された段階において、改めて検討することとしている。
市民の力、木村優子議員。質問。高齢者が安心して暮らすことのできる地域づくりについて。高齢者支援施策に、非該当あるいは本人から申し出のないケースでも、生活実態は深刻な状況にある高齢者に対して、市と地域住民との連携が重要。市の考えを伺う。
答え、近年、地域との関係の希薄化や核家族化などが進行する中で、日常生活に不安のある高齢者を地域の中で孤立させず、日常生活における問題を早期発見し、対応していくためには、市と地域の関係機関、団体が情報を共有し、連携を図るための地域の見守りネットワーク作りが重要であると考えている。これまでも本市では、小地域ケア会議における県域ごとの課題発見を通じた地域のネットワーク作りや、配食サービス、ゴミ出し支援、UI 訪問、水道、郵便事業者などとの見守り協定の締結などにより、緩やかな見守りに取り組んできた。今後は、さらに小地域ケア会議での議論を進め、自治会、民生、児童委員、老人クラブなど、地域の協力をいただきながら、効果的な支援が可能となる重層的なネットワークの構築に努めていく。
質問。観光 PR 施策について。武蔵村山市への来訪者を増やすための観光 PR 施策について、これまでの取り組みと今後の展望や課題について伺う。
答え、武蔵村山市への来訪者を増やすための観光 PR 施策については、ひまわりガーデン武蔵村山や村山デーダラ祭りの開催、村山温泉片栗の湯の運営や観光大使事業等を通じ、市内外に向けて本市の PR を行っている。また、東京都等の主催で行うイベントへも積極的に参加し、市の魅力の発信に努めている。今後の展望や課題については、引き続き積極的な PR 活動を行うとともに、狭山丘陵観光連携事業や観光協会設立事業においても、来訪者の増加や、 地域経済の活性化につながる効果的な PR について考えていく。
質問。学童クラブと放課後子ども教室合同での取り組みについて。全く別々に実施されていた学童クラブと放課後子ども教室で、月1回数校で行っている合同での取り組みについて、子どもたちの様子や今後について伺う。
答え。放課後子ども教室を実施している7校のうち、4校において合同での取り組みを行っている。そこで子どもたちの様子については、合同での取り組みにより人数が多くなることで、いつもより楽しそうに遊んでいるといった報告を、放課後子ども教室のサポーターや学童クラブの指導員から受けている。なお、現在実施中の4校は、今後もより良い授業となるよう、引き続き支援していく。
立憲村山党、須藤博士議員。質問。支え合いの地域づくり。高齢化や子育てへの対策には、地域の力が必要だが、支え合いの地域づくりをどう進めるか、市の方針を伺う。
答え。平成30年4月1日施行の社会福祉法の一部改正により、市町村は地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとするとされた。また、この体制の整備については、市町村地域福祉計画の策定過程を活用することも有効な方策の一つであるとされている。そこで本市では、武蔵村山市第4次地域福祉計画の計画期間が平成32年度をもって満了となることから、次期計画策定の中で、そうした内容についても検討していきたい。
質問。買い物難民への対策。大型小売店への集中と高齢化で買い物難民が発生している。対策が必要な時期に来ていると思うが、市の認識を伺う。
答え。高齢化等により、買い物に出かけることが困難な市民等に対する事業としては、商工会が実施している毎度宅配事業がある。毎度宅配事業では、商工会に登録した市内の商業者が注文を受けた商品を発注者の自宅まで配送することと合わせて、配達及び御用聞きをしながら、高齢者等の安否の確認、見守り、買い物の支援等を行っている。また、この事業においては、高齢者等が商店街でお買い物をするための送迎も行っている。今後についても、商工会及び商店会と連携して、買い物の利便性の向上に努めていきたい。
質問。戦略的な都市計画について。モノレール延伸には、にぎわいの街づくりが必要だ。沿道の建蔽率、容積率の緩和などを戦略的に進めるべきと思うが、市の考えを伺う。
答え。多摩都市モノレールの導入空間ともなる新青梅街道の沿道については、にぎわいと活力ある沿道市街地の形成を図るため、現在、新青梅街道沿道地区街づくり計画に基づき、拡幅整備事業の進捗に合わせて、建蔽率や容積率の引き上げを含む用途地域等の変更などを行っている。今後、モノレールの延伸計画が決定した段階では、都市機能の集約と一層のにぎわいの創出を図るため、新駅の位置を踏まえて、用途地域等の変更など、さらなる土地の高度利用を進めていきたい。
新政会、田口和弘議員。質問。農業振興支援について。丸一、第二次農業振興計画からの改良点について。丸二、認定農業者における支援制度について。丸三、多摩開墾内農地の利用について。
答え、丸一、第三次農業振興計画の第2次農業振興計画からの改良点は、 農業の六次産業化、農商工連携の推進、農業と観光の連携などを主要施策に加えている。2、認定農業者における支援制度については、認定農業者の経営改善計画達成に向け、農産物の増産や付加価値をつけた農産物生産のための施設整備等に対する支援を行っている。3、多摩開墾内農地の利用については、高齢化等により耕作が困難となった農地を、認定農業者や新規就農者に斡旋し、良好な農地として有効活用が図れるように努めていく。
質問。地域に根付いた産業振興について。地域活性化のため、やる気のある事業者に対して積極的な支援をどのように行っているのか伺う。
答え。地域に根付いた産業振興については、中小企業に対する小口事業資金斡旋制度をはじめとする金融支援のほか、創業者への支援、多摩工業交流店への参加を通じて製造業者への積極的支援などに努めている。今後の中小企業支援施策についても、国や他自治体の施策も参考にしながら、商工会や金融機関と連携を図って実施していく。
公明党、沖野聖子議員。質問。乳幼児及び児童生徒へのインフルエンザ予防接種費用の助成を。子どもがインフルエンザに罹患すると、まれにインフルエンザ脳炎や脳症等が起こることがある。インフルエンザ予防接種費用の助成を望むが、市の見解を伺う。
答え。感染症予防のための予防接種は、予防接種法の規定に基づき実施している。インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種以外の任意予防接種となり、接種を希望する方が各自で受けるもので、現在、公費助成をする予定はないが、今後、国等の動向を注視していきたい。
質問。食品ロス削減の取り組みについて。1、市内飲食店でのドギーバッグの有効活用について。2、3010運動。会食開始30分、終了前10分間自席で食事を楽しむ、の普及について。3、フードドライブの進捗状況について。
答え。1、2。食べきれなかった料理を持ち帰るための容器であるドギーバッグの活用、および3010運動については、飲食店における食べ残しの削減対策として、効果が期待されるものと考えている。このため、市内事業者に対し、調理ロスの削減、小盛りメニューの推進とともに、積極的な取り組みを要請しており、市民に対しても、市法ホームページ、ゴミ分別アプリ等を活用し、普及啓発に努めている。一方、食べきれなかった料理の持ち帰りについては、食中毒予防等の衛生上の課題もあることから、注意喚起も合わせて行っている。3、フードドライブについては、平成28年度から、デーダラ祭り会場内ブースにおいて実施しており、平成30年度実績では、2日間で計59点、13キログラムの食料品をお持ちいただき、市内の子ども食堂に寄付させていただいた。
質問。緑ヶ丘地区について。1、後期計画の進捗状況と移転状況について。2、都営住宅の空き状況について。3、都営住宅の障害者用駐車場の状況について。
答え。1、都営村山団地後期計画事業については、平成27年1月に基本協定を締結し、全体を5期に分けて建て替えが進められている。このうち、後期第1期の各地区は、現在工事が順次行われており、合わせて後期第2期の建設に向けた協議を進めている。 また、入居者の移転計画については、10ブロックを対象とした説明会が平成30年9月に開催され、入居の開始時期は平成31年6月頃を予定しているほか、12ブロックを対象とした説明会について、12月9日に開催予定であると東京都より伺っている。丸2、東京都に伺ったところ、都営村山団地中期計画事業の完了時において、事業用の空き家は140戸程度であり、それ以降の空き状況については把握していないとのことである。丸3、東京都に伺ったところ、都営村山団地の車椅子使用者用駐車場については、各住棟につき1区画設置されているとのことである。
日本共産党、内野直樹議員。質問。CV-22 オスプレイの危険な訓練中止と日米地位協定の見直しを。墜落や騒音に対する不安、苦情を訴える市民も多い。夜間、低空、ホバリング等の訓練中止と日米地位協定の見直しを市として求めるべきではないか。
答え。東京都と周辺市長連絡協議会では、これまでも夜間等の飛行訓練を行わないことなどを、また、日米地位協定についても、その運用にかかる適切な見直しを行うことを要請してきた。今後とも基地周辺住民の安全と生活環境を守るため、東京都や周辺市長と協力し、要請活動を行っていく。
質問。子どもの学習支援の強化を。丸1、援助が必要な児童生徒への学習支援を市教委として強化するべきではないか。丸2、生活困窮家庭の子どもに対する学習支援の現状と対策について。
答え丸1、教員は授業で勝負すると言われるよう、教員としての学習指導の基本は毎時間の授業そのものにあり、児童生徒に対して授業の中で十分な学力定着を図ることが重要であると考えている。教育委員会としては、そのためにも今後も教員の資質向上に努めていく。丸2、本市では生活困窮者自立支援法の施行に伴い、平成27年度から自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給を開始し、その後平成28年10月には就労準備支援事業を、また平成30年度からは家計相談支援事業を開始した。子どもに対する学習支援事業については、今後教育委員会とも連携しながら検討していきたい。
質問。教員の多忙化問題について。教員の多忙化が社会問題化している。丸1、タイムカード設置の進捗状況。丸2、市教委が考える教員の業務負担軽減策とは。
答え丸1、タイムカード機の設置状況は、現在3学期に全校へ設置することができるよう、機器の選定等の調整を行っている。丸2、働き方改革の目的は、教職員の健康を守り、心身ともに健康に働き、研鑽時間を確保し、児童生徒に対し、より質の高い教育活動に取り組むことができるようにすることと考えている。そこで教育委員会としては、当面の目標として、教職員の平均在校時間を11時間以下にすることを掲げ、週1回の定時退勤日の設定や、学校徴収金の集金事務における口座振替の導入、学校事務の共同実施の推進など、11項目について取り組んでいる。
質問。特定健診の受診率向上について。丸1、受診目標と実施率の推移及び近隣市の状況。丸2、目標に対して10ポイント以上の開きがある現状の課題と、今後さらに受診者を増やすための市の考えを伺う。
答え丸1、 特定健康審査の受診目標と実施率は、平成28年度は目標 57.5% に対し、実施率は 49.9% となっており、近年実施率は増加傾向にあるが、目標値には届いていない状況である。なお、近隣市の状況では、立川市は 41.8%、国立市は 47.3%、国分寺市は 43.8%、東大和市は 51.6% の実施率となっており、東京都の平均実施率は 44.7% である。丸二、特定健康審査の課題は、健康に対する関心の低さや、特定健康審査の意義を認識していないこと、働き盛り世代の受診率が低くなっていること等が挙げられる。なお、実施率向上に向けては、検診の周知や啓発の強化、継続した受診勧奨等に努めながら取り組んでいる。
新政会、宮崎雅美議員。質問。市内全小中学校の特別教室への冷房設備の早期設置について、猛暑対策にすべての学校特別教室へのエアコン設置は優先的急務である。整備の進捗について伺う。丸一、特別教室へのエアコンの設置状況。丸二、今後の整備計画。
答え丸一、市内小中学校の特別教室へのエアコンの設置状況については、現在第10小学校および第5中学校の2校を除くすべての小中学校に整備が図られている。丸二、第10小学校および第5中学校の特別教室へのエアコンの設置については、平成32年度に国の補助金を活用して整備を図る予定となっている。
質問。生活道路の交通安全対策であるゾーン30の効果の検証と今後の整備等について。市内にあるゾーン30の情報が住民やドライバーに伝わっていない。警察や市からの情報提供が必要と思うが、評価と周知について市の考えを伺う。
答え、ゾーン30の効果について、東大和警察署へ伺ったところ、全国的に見て一定の交通事故抑止効果や自動車の通過速度の抑止効果が認められたとのことである。なお、指定区域については、現在警視庁のホームページにおいて公表されているが、今後は市ホームページにも掲載し、さらなる周知を図っていく。また、新たな区域の整備については、交通量、交通事故の発生状況や、区域内の道路状況等を総合的に勘案しながら区域を選定し、整備を進めるとのことであるが、今後の市内での整備予定は未定とのことである。
質問。小学校の道徳化に、地域に根ざした自作教材を活用することについて。各地小学校の道徳化で、郷土に尽くした先人の功績を自作教材として活用している例がある。本市における郷土愛を育む道徳事業の現状について伺う。
答え、本市においては、差田高裁など郷土に尽くした人物を通して、人間としての生き方を学ぶとともに、郷土愛を育むため、武蔵村山市の先生が作った道徳読み物資料集という道徳資料を作成している。今後も特別の教科道徳の教科書とともに活用を図っていく。
公明党、浜浦幸男議員。質問。生活困窮者自立支援について。生活困窮者自立支援法が10月に改正されたが、市の現状の取り組み内容と今後について伺う。
答え、本市では生活困窮者自立支援法の施行に伴い、平成27年度から自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給を開始し、 その後、平成28年10月には、就労準備支援事業を、また、平成30年度からは、家計相談支援事業を開始した。平成30年10月の法改正では、自治体の各窓口が生活困窮者を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用・勧奨を行うことが努力義務化されたほか、家計相談支援事業が家計改善支援事業に改められ、就労準備支援事業と合わせ努力義務化されるなどしている。本市では今回の法改正により、努力義務化された2事業については、すでに実施をしているところであり、今後も引き続き関係機関とも連携を図りつつ、生活困窮者に対し必要な支援が行き届くように努めていく。
質問。介護予防ポイント事業について。支え合う共生社会を目指す中、介護予防のさらなる重要性を鑑み、介護予防ポイント事業の導入を望むが、市の考えを伺う。
答え。介護予防事業については、これまでも本市では膝痛予防教室、健康太極拳教室、筋力トレーニング事業など、さまざまな事業を実施しているが、より多くの方に事業に参加していただくためには、さらなる事業内容の充実とともに、参加していただくためのきっかけ作りが重要であると認識している。このため、今後、介護予防事業への参加促進を図るための介護予防ポイント事業については、他の自治体における取り組みを踏まえながら研究していきたい。
質問。中高層住宅向け防災対策について。特に、緑ヶ丘地域の高層住宅向けの防災マニュアルが必要と思うが、市の考えを伺う。
答え。緑ヶ丘地域の高層住宅を含む都営住宅については、東京都が作成している住まいのしおりの中に、地震発生時の措置や防災に関する心得などが記載されているが、今後、区部等において策定している中高層住宅向けの防災マニュアルの内容等について調査していきたい。
日本共産党、渡辺和夫議員。質問。中小企業振興条例制定で、中小零細企業の支援を。丸1、26市の中小企業振興条例制定状況は。丸2、市の商店街及び個人商店数のピーク時比は。丸3、中小零細企業の経営状況と振興条例制定についての市の認識は。
答え丸1、26市の中小企業振興条例制定状況は、26市中7市が定めている。丸2、現在、商店街及び個人商店数のピークを判断する資料は持ち合わせていないが、市で商店街の事業に補助をしている商店会の数は、平成13年度に6商店会、平成30年度は5商店会となっている。また、商業統計調査によると、卸売業及び小売業の従業員2人以下の商店数は、平成3年が297店、平成26年は154店となっている。丸3、中小零細企業の経営状況は把握していない。また、中小企業振興条例は、市としては第4次長期総合計画、後期基本計画、及び町、人、仕事創生総合戦略に基づき施策を展開しているので、現時点で制定の考えはない。今後も国、東京都の動向を踏まえ、中小零細企業の支援に努めていく。
質問。特別養護老人ホーム増設の要望にどう答えるか。市内都有地への特別養護老人ホーム建設の要望が出ている。市独自の調査による待機者把握と家族や関係事業者への実態調査が必要ではないか。
答え、特別養護老人ホームの待機者数については、特別養護老人ホームが市内在住、市外在住を問わず、入所することを前提とした広域的な施設であり、地域を超えた申し込みを本市が把握する手段がないことなどから、市の単独の調査で正確な実数を把握することは困難である。また、要介護者の家族や介護保険サービス提供事業者への実態調査については、高齢者福祉計画、介護保険事業計画の見直しの際に、在宅介護実態調査や事業者アンケート調査を実施し、意見・要望等の把握に努めている。
質問。都営住宅移転対策について。丸一。後期第一期の移転スケジュールは。丸二。移転費用の実費支給やゴミ処理対策など、移転にかかる様々な住民要望に対して、市としてどのように取り組むか。
答え、丸一。都営村山団地後期計画事業第1期各地区の入居者の移転計画については、10ブロックを対象とした説明会が平成30年9月に、12ブロックを対象とした説明会が同年12月にそれぞれ開催されており、東京都に伺ったところ、入居の開始時期は平成31年6月頃を予定しているとのことである。丸2。都営村山団地後期計画事業の実施にあたっては、平成27年1月に基本協定を締結した上で、建て替え事業期ごとに実施協定を締結している。当該実施協定の締結に先立ち、本市から東京都に対し、移転に伴う廃棄物の排出・処理方法等を含めて、配慮すべき事項を取りまとめた要望書を提出し、必要な協議を行っている。
公明党石黒照久議員。質問。下水道事業の公営企業会計への移行について。本市の下水道事業は平成32年度に公営企業会計に移行が予定されているが、現在の進捗状況及び移行後のメリット等について伺う。
答え。下水道事業の公営企業会計移行については、平成30年度に固定資産調査・評価を実施し、平成31年度にはシステムを構築し、条例の制定や関係機関との調整を行う予定であり、現時点では順調に進捗しているものと考えている。また、公営企業会計移行後は、経営状況の明確化、経営意識の向上及び経営の透明化などがメリットであると考えている。
質問。降雪による路面凍結時の安全対策について。本市の姉妹都市であり日本有数の豪雪地として知られる長野県栄村から学ぶ降雪による路面凍結時の事故防止対策について市の考えを伺う。
答え。市道の路面凍結時の事故防止対策については、坂道や急カーブ及び通学路を中心に、降雪前後に凍結防止剤を散布するとともに、降雪の翌日早朝より重機及び手作業にて除雪作業を実施している。なお、栄村に確認したところ、他の豪雪地域と同様に一部の道路で融雪パイプを設置しているほか、多くの箇所では本市と同様に凍結防止剤の散布及び重機による除雪作業を実施しているとのことである。
質問。新旧青梅街道をつなぐ主要市道第83号線の安全対策について。主要市道第83号線にはどの交差点にも信号機がなく、新旧青梅街道からの抜け道としての車がスピードを出して進入し危険である。今後の安全対策について伺う。
答え。主要市道第83号線の当該区間については、道路幅員が狭く、 居住者の生活道路として使用されていることから、交通安全対策は大変重要であると認識している。そこで市としては、運転者に注意を喚起する補助看板の設置等の安全対策を推進するとともに、毎年東大和警察署に対して、当該区間の旧青梅街道側の交差点への信号機の設置等の諸対策を要望している。
質問。災害時は避難所にもなる小中学校の体育館の整備について。小中学校の体育館には、冷暖房などの空調設備が全校に整っていない。熱中症や冬の寒さ対策だけでなく、災害時避難所になる体育館へのエアコン整備について伺う。
答え。体育館へのエアコン設置については、国や東京都において財政支援があることは報道等により承知はしている。そこで本市に設置している体育館にエアコン設置が可能かどうか、現場確認等を行ってきた。しかし現時点では、国や東京都の補助基準が示されていないことから、今後、補助基準等が示された段階において、改めて検討することとしている。
新政会、畑野健議員。質問。未来を描くまちづくり、多摩都市モノレールの早期延伸について。武蔵村山市など、西一町は、モノレール沿線まちづくり構想をまもなく公表する。構想を早期の事業化にどのようにつなげていくのか、市の見解を伺う。
答え。モノレール沿線まちづくり構想は、延伸後を見据えたまちづくりの方向性を明らかにするだけでなく、結果として事業採算性の改善につながる需要の創出にも寄与するものであり、本構想を都に対して示すことにより、早期の事業化を働きかけていきたい。また、事業化に向けた機運をさらに高めるためにも、新青梅街道沿道のまちづくりや観光の推進など、現時点から取り組みが可能な施策については、西一町で連携を図りながら着実に進めていく。
質問。風疹撲滅のための取り組みについて。30代から50代の男性を中心に風疹患者数が増加している。これは過去に予防接種を受けていないなど、免疫が弱いことが要因と考えられる。市の対応を伺う。
答え。本市の風疹予防対策については、予防接種法の規定に基づき、乳幼児を対象とした麻疹・風疹混合の MR ワクチン定期予防接種を実施している。また、東京都からの委託を受け、妊娠を予定・希望する19歳以上の女性を対象として、風疹抗体検査及び予防接種を実施している。しかしながら、本年7月から風疹患者の増加が続いており、主に成人男性の罹患者が多くなっていることから、東京都では妊婦等への感染予防を図るため、平成30年11月1日より、風疹抗体検査及び予防接種の対象者を妊婦の同居者等まで拡大することとし、本市においても対象者を拡大して対応を開始した。また、本日12月11日に厚生労働省が定期予防接種の機会がなかった現在39歳から56歳の男性を対象に平成31年から平成33年度末までの約3年間原則無料でワクチン接種を実施することを発表した。今後具体的な内容を確認して対応していく。
質問。備えあれば憂いなしの防災への取り組みについて。1. 公営住宅における家具転倒防止器具の現状回復義務について伺う。2. 液体ミルクの国内メーカーによる製造販売が解禁された。防災備蓄など市の対応を伺う。
答え。1. 公営住宅の退去時における家具転倒防止器具の取り付けによる現状回復については、市営住宅、都営住宅ともに、 器具自体の撤去は必要となるが、取り付けの際のビス穴等は、通常の使用により生じた損耗とみなせる程度であれば、修繕を求めることはない。丸二、液体ミルクについては、お湯に溶かす必要がないなどの利点があり、国内では平成30年8月に製造・販売が解禁されたところである。現在、国内メーカーが商品化に向けた準備を進めており、販売が始まる見通しの来春以降に備蓄を開始していきたい。
質問。公園の設置について。萩野赤堀地区の住民から、グランドゴルフなどの健康づくりや、地域親睦のための行事などを開催する公園などの設置要望がある。市の考えを伺う。
答え。平成30年8月22日に、萩野尾自治会長、赤堀自治会長及び萩野尾ことぶき会長の連名で、萩野尾赤堀地区への児童遊園等の設置要望書が提出されている。この要望に対して、現在のところ他の地域を含めて児童遊園等の公園施設を新たに設置する計画がない旨回答している。
公明党高橋博士議員。質問。いじめ防止対策について。丸1、市内のいじめ件数及び現状について伺う。丸2、冷やかしからかい、悪口などのいじめについて、対応不足ではないかとの保護者からの声があるが、市の見解を伺う。
答え、丸1、教育委員会が把握している平成30年度におけるいじめの認知件数は、11月20日現在で、いじめの疑いのあるものも含めて73件となっている。そのうち、すでに解決をしているものが67件。対応を継続しているものが6件となっている。丸2、いじめに限らず、児童・生徒相互のトラブルに対する学校の対応について、十分ではないとの意見を保護者からいただくこともある。教育委員会としては、校長会等において、いじめの事例の類型と原因別に学校が取り組むべきことをフローチャートで示し、具体的な対応について指導をしている。いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こりうるとの認識のもと、教員が一人で抱え込むことなく、組織的かつ迅速な対応でいじめの解決が図られるよう、今後も繰り返し指導をしていく。
質問。子育て支援について。児童館の午前中の運営方法及び環境を充実すべきと考えるが、市の対応を伺う。
答え。児童館の午前中の運営については、残堀稲平地区児童館や山王森とお伊勢の森児童館において、毎月2回程度、乳幼児向けの事業として、親子広場事業を開催し、来館した親子に楽しんでいただいている。また、事業以外の日でもおもちゃを用意し、クッションマットを敷くなど、乳幼児が遊びやすい環境づくりを工夫している。今後も他市の取り組みや利用者の意見等を参考に、親子向けの事業の充実を図っていきたい。
質問。携帯電話一斉メール配信システムの取り組みについて。丸1、各学校における保護者への緊急連絡や行事などの情報伝達等の活用状況を伺う。丸2、市の情報提供サービスである災害、犯罪、市政情報等の配信状況及び登録者数の状況を伺う。
答え、丸1、各学校においては一斉メール配信用のソフトを使用して、主に感染症の発生等による臨時休校や天候による学校行事の日程変更等について保護者に対して情報配信を行っている。また、学級単位、学年単位でのメール配信も可能であることから、各校の実情に応じて活用している。丸2、10月末現在の数値は、災害情報については 配信件数が55件、登録者数が4750人、犯罪情報については配信件数が12件、登録者数が4523人、また、市政情報サービスについては配信件数が51件、登録者数が3074人となっている。
新政界、藤野茂議員、質問、オリンピック・パラリンピックについて。2020年オリンピック・パラリンピックの開催に向け、機運醸成に向けた市の取り組みについて伺う。
答え、市では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、モンゴル国のホストタウン登録や村山デーダル祭りでのフラッグツアーやパラリンピック体験プログラムなどを実施してきた。今後は東京大会の開催に向け、聖火リレーや各種スポーツプログラムなど、組織委員会や東京都と連携し実施していく。
質問、フードグランプリについて。フードグランプリは、食の安全性や仕込み作業等の軽減のため、1日での開催を望む声がある。また、来年度以降の開催について、市の考えを伺う。
答え、フードグランプリは、人と人との絆を強め、地域の活性化を図るという当初の目的が十分に達成されたものと考えている。そこで、その意向をフードグランプリ実行委員会にお話をした上で決定していきたい。
公明党、吉田篤議員、質問、北多摩西部消防署三次出張所移転について。丸一、移転計画の内容とスケジュールを伺う。丸二、現出張所土地、建物の所有者はどこか。丸三、移転後、跡地の活用について市の考えを伺う。
答え、丸一、北多摩西部消防署三次出張所の移転計画については、新庁舎の建設工事が平成31年7月上旬から平成32年12月下旬まで、また、現三次出張所の解体工事が平成33年7月上旬から平成33年9月下旬までの予定となっている。丸2、現三次出張所の所有者は土地・建物とも東京都である。丸3、出張所移転後の跡地については現在その取り扱いについて東京消防庁と協議を進めている。市に帰属された場合については跡地の活用等について適切に対応を図っていきたい。
質問、江ノ木地区市所有 3.8 ヘクタールの土地暫定利用について。丸一、暫定利用開始のスケジュールを伺う。丸二、一般開放スペースと駐車場、それぞれ具体的内容、想定する面積を伺う。丸三、ドッグラン整備の要望があるが、市の考えを伺う。
答え、丸一、えのき一丁目私有地の暫定利用については、平成31年度に新たに外周のメッシュフェンス及び出入り口用門扉を設置し、引き続き市民団体等への貸し付けを行っていく予定である。またその他の整備については当該地をめぐるさまざまな動向を踏まえながら平成32年度以降に対応を図っていく考えである。丸2、普通財産の有効活用等検討委員会による検討報告書を踏まえ、北東角地に緑化を施した約3000平方メートルの一般開放スペースを整備し、その南側に仮設トイレを備えた約4000平方メートルの砂利敷きの駐車場を整備する計画となっている。丸三、えのき一丁目私有地の暫定利用においては、現在のところドッグランを整備する考えはない。目次4、可決した議案。 第4回定例会。条例。武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
一般職の職員の初任給及び給料の額並びに期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市民総合センター高齢者在宅サービスセンターを廃止するとともに、武蔵村山市民総合センター子ども家庭支援センターの管理を行うものを変更するもの。
武蔵村山市児童育成手当条例等の一部を改正する条例。
所得税法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備するもの。
予算。平成30年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。
補正額2億3352万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を275億2513万6000円などとするもの。
平成30年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第2号。
補正額766万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を51億3056万6000円などとするもの。
平成30年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。
補正額320万円を追加し、歳入歳出予算の総額を15億2515万3000円とするもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて、物損事故による損害賠償の額の決定について、
台風に伴う強風により、武蔵村山市立小中一貫校大南学園第7小学校の校舎屋上に設置されていた校名看板の一部が飛ばされ、被害者の隣家の屋根に衝突したことにより、当該屋根の棟瓦が破損し、その棟瓦の破片が被害者の車両を損傷した事故に関して、市が払うべき損害賠償額40万962円、を決定するもの。
道路。指導路線の認定について、
開発行為に伴う寄付の申し出があり、指導路線として認定するもの。
指導路線の廃止について、
指導の廃止申請があり、路線を廃止するもの。
指定管理者。当該施設の指定管理者を指定するもの。武蔵村山市民総合センター地域包括支援センターの指定管理者の指定について、
指定管理者の名称、社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会、指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
武蔵村山市民総合センター身体障害者福祉センターの指定管理者の指定について、
指定管理者の名称、社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会、指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
武蔵村山市民総合センター障害者地域自立生活支援センターの指定管理者の指定について、
指定管理者の名称、社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会、指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
武蔵村山市民総合センター訪問看護ステーションの指定管理者の指定について、
指定管理者の名称、一般社団法人武蔵村山市医師会、指定の期間、平成31年4月1日から 平成36年3月31日まで。
武蔵村山市民総合センターボランティア市民活動センターの指定管理者の指定について。
指定管理者の名称、特定非営利活動法人武蔵村山子ども劇場。指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
武蔵村山市立緑ヶ丘ふれあいセンターの指定管理者の指定について。
指定管理者の名称、シーズプレイス刀剣者グループ。指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
武蔵村山市立緑ヶ丘高齢者サービスセンター高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について。
指定管理者の名称、社会福祉法人武蔵村山生徒会。指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
武蔵村山市立緑ヶ丘高齢者サービスセンター地域包括支援センターの指定管理者の指定について。
指定管理者の名称、社会福祉法人武蔵村山生徒会。指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。
目次語、意見書。この定例会で次の通り意見書3件を可決し、関係機関へ提出しました。学校体育館エアコン設置への財政支援拡充を求める意見書、住民票の除票及び戸籍の不票の除票の保存期間の延長を求める意見書、森林環境税の活用に関する意見書。目次録、市政に反映させるため先進市視察。市議会の常任委員会は、市政に反映させることを目的に、特定事件調査事項について先進市の調査を行っています。平成30年度の視察地及び調査事項は次の通りです。建設環境委員会、視察地及び調査事項。茨城県常総市、平成27年9月、関東・東北豪雨災害について、当該豪雨により、鬼怒川の堤防が決壊し、甚大な被害を受けた常総市は、被災翌年から災害に対する防災危機管理室や広報推進室を新設し、防災や情報発信力の強化を図った。また、市役所と市民が一体となって試みた全国初のマイタイムラインを作成した。岩手県岩泉町、平成28年台風第10号災害について、当該台風はかつてない河川氾濫や土砂災害などを引き起こし、岩泉町では24人の犠牲者、33地区、428世帯、873人の孤立化、約1900棟の建物被害が発生した。こうした災害を踏まえ、岩泉町では、岩泉町災害復興ビジョン、岩泉町災害復興まちづくり計画を策定し、防災対策の充実・強化を図っている。総務文教委員会、視察地及び調査事項。青森県弘前市、弘前式 ICT 活用教育推進事業について、個と集団が生きる事業の実現を目指し、実物投影機、電子黒板機能付きプロジェクター及び教員用タブレット型端末の弘前式 ICT 3点セットを効果的に活用する事業づくりや、事業改善を進めながら、 授業のユニバーサルデザイン化に取り組んでいる。北海道北斗市、北斗市総合文化センターカナデールについて、市民の教育文化の向上と豊かな地域文化の創造を図るため設置された4つの機能を備えた複合文化施設であり、コンサートや展示会の開催や各種のサークル活動、図書の貸し出し、郷土資料の研究など幅広い文化活動、生涯学習の拠点として利用されている。厚生産業委員会、視察地及び調査事項、岩手県花巻市、イーハ東部花巻子育て応援プランについて、保護者だけが子育てを担うのではなく、地域社会全体で支援していく体制づくりが重要であり、子どもが健やかに育つ環境づくりを総合的に進めていくため、イーハ東部花巻子育て応援プランでは、子どもが、親が、地域が育ち、子育てに喜びを感じるまちづくりを基本理念として、施策の総合的な展開を図っている。山形県酒田市、酒田市産業振興まちづくりセンターについて、地元企業や農林水産業者らのニーズ・課題とシーズ・技能・能力をつなぎ、創業や農・商・工連携、新商品・サービスの開発、販路開拓などの支援、女性活躍などを推進し、産業振興につなげる拠点として設置され、市内の産・学・官・金の関係機関で立ち上げた運営協議会が母体となって運営に当たっている。目次7、意見の分かれた議案等。第4回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、立憲村山党2人、市民の力1人、清流1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については、議長を除いた人数です。案件、武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、立憲村山党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。二党返還だけで、日露平和条約を締結しないよう求める意見書。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、立憲村山党、市民の力、清流。議決結果、否決。来年10月からの消費税増税の中止を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山党。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、否決。国民健康保険制度への公費負担拡大を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山党、清流。反対、新政会、公明党、市民の力。議決結果、否決。目次8、議長の行事トピックス。10月から12月。議長、高山光一。10月、11日木曜日から12日金曜日、全国都市問題会議。16日火曜日、全国市議会議長会、基地協議会、政府会長幹事相談役会。11月5日月曜日、全国市議会議長会、基地協議会、 関東部会総会。12日月曜日、全国市議会議長会議事協議会第92回理事会。全国市議会議長会議事協議会議事関係国会議員との情報連絡会。20日火曜日、東京都市議会議長会定例総会。目次9、お知らせ。会議録をご覧ください。議会だよりは紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に、声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がおられましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、平成31年第1回は、2月下旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局、市役所5階へ。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、加曽野和成委員長、石黒照久副委員長、宮崎雅美、天目石陽一郎、須藤博、木村優子、渡辺和夫、遠藤正夫。これで武蔵村山市声の議会だより第207号を終わります。皆様お元気で。